ですね、今日の聖書の学びの前に一つのことをお伝えしたいと思いますが、ビリグラムという宣教者がいましたけれども、彼がですね、2月の21日向こうの時間で天に召されるということがありました。99歳の生涯でした。この人はですね、20世紀の伝道者というふうに言われて、世界中もどこの国であっても、それこそ共産圏の非常に強かった時代にソビエトに招かれてでもですね、福音を伝えることができた人物でもありました。で、その数はおよそ10億人というふうに言われています。世界の人口が60億、70億と言われる中ですから、10人に1人ぐらいはですね、この人を通して福音を聞いたということになるでしょう。で、多くの決心者も起こされた、そういう集会をですね、数々行ってくれた人です。日本でも、およそ3回でしょうかね、その大会を開いて、そういう中で私たちの教会でも、そこに行ってですね、福音を聞いたという人が多くいらっしゃることです。で、この人はですね、そういう世界的な伝道者であるという中で、アメリカという国ですから、非常にイデオロギーがはっきりしていますので、その立ち位置によって批判されたことは数知れずありました。ですので、いろんな問題ですね。特にキリスト教ということで保守的な立場を取っていったときに、急進的な勢力からは、こういう人がいるから社会が変わらないんだっていうふうにですね、矢面に批判されたこともあったわけです。けれども、よくこういう、世界的なクラスの指導者たちが陥りがちな、お金のスキャンダルですとか、あるいは利権の関係のスキャンダルですとか、そういったものには一切巻き込まれることがなくですね、その考えとか主義とか主張のゆえに批判されたことはたくさんありましたけれども、個人的なスキャンダルに巻き込まれなかったというのは非常に稀有な、アメリカの指導者たちの歴史を見てみるとですね、そういうスキャンダルで随分、自分の地位を失っていた人たちが多くいましたので、その中では本当に稀有な指導者であったということが言うことができるでしょう。で、この人が残したものというのは、今はですね、各種団体というものの歩みに引き継がれています。キリスト教の働きをするグループというのが、世界的なグループというのが、何十何百というふうにあるわけなんですけれども、その創設というかですね、それが世界規模に広がっていくという時の多くに、この人物は関わっているものです。それだけ世界的な影響力を持っていて、ビリグラハムが本当に賛同するならば、それは神様のための働きということで間違いないのだろうと、人々が信頼を寄せて、そういうふうに世界的なグループの働きに広がっていったことがあります。それだけ彼は本当に福音を伝えるということに自分の思いを一途にかけていまして、で、それ以上の自分のことを求めないという人物であったわけなんですね。で、彼がその伝記というのを書かれていくわけなんですけれども、そのタイトルが一番、それを象徴していると思うんですけれども、Just as I am というですね、私が私のままでというですね、タイトルになっているんですね。それは私が私のままで神に愛される存在であるということと同時に、私が私のままで神に用いられうる存在であるということを、その人の生涯をもって教えてくれたことでもありました。そういう尊い歩みをしたですね、一人の人が天に召されたということを、心に留めておきたいと思います。今日の聖書の箇所になりますけれども、ヨハネの福音書の第6章、1節から14節のところを読み進めていきます。ヨハネの福音書の第6章、1節から14節です。ヨハネの福音書第6章の 1節から14節まで読み進めていきます。その後イエスはガリラヤの湖、すなわちテベリアの湖の向こう岸へ行かれた。大勢の人の群れがイエスに付き従っていた。それはイエスが病人たちになさっていた印を見たからである。イエスは山に登り、弟子たちと共にそこに座られた。さて、ユダヤ人の祭りである杉越が間近になっていた。イエスは目を上げて、大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見て、ピリポに言われた。どこからパンを買ってきて、この人々に食べさせようか。イエス・キリストが今またこのガリラヤ湖ですね、こちら側からあちら側へというふうに船で渡って行かれるということがありました。で、そのところに大勢の人々がやはりイエスのことを聞きつけて従ってくる、集まってくるということが起こってきます。ここでは特にイエスが病人たちになさっていた印を見たからであるというふうに言われています。この印というのはヨハネの福音書の中で特有の表現になっていまして、何回かお伝えしていると思いますけれども、ちょうど標識のようなものになるわけですね。これを見ると実際には見ることのできない中身を理解することができる、これが指し示すものを理解することができるという意味での印です。病人を治すことができる方というのはそういう力を持った神ご自身なのだということの印になるわけですね。で、その証拠を見たから人々はイエスのもとに付き従ってきたというわけです。で、イエス自身は山に登り、弟子たちと共にそこに座られたと書かれています。そのところに大勢の人の群れがこう一緒に登ってくるのをご覧になったわけですね。で、山というか、まあ丘のところになりますけれども、その上り坂のところをみんなが上がってくる様子を見下ろすことができるわけですね。そうすると次から次へと大勢の人がこっちに向かってくるという様子がわかります。その時に弟子たちに向かって、まあピリポに向かってですね、こういうふうにイエスは言いました。どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようかということです。で、どこからというのは、まあ、パン屋さんに行くのか、近くの町に行くのか、村に行くのかという、そういう意味でのどこからという意味でもありますね。でも、基本的には、どうやってこの人々を食べさせようかということの意味になります。で、この人々、集まってくる人々について、こちら側は何かを提供する責任があるというふうに考えるわけです。集まってきた人々をそのまま返すわけにはいかない。パンを食べさせてお腹をいっぱいにして返さなければいけないとすると、どこからどうやってパンを手に入れてこの人々に食べさせようか。で、後のところに男の人だけで5000人がいたというふうに言われています。女性や子供たちも合わせて考えると1万人近くの人になったのではないでしょうか。で、そういう人たちにご飯を食べさせようと思うと、どういうことになるか。例えばですね、この辺でも、まあコンビニエンスストアに行って、500円のお弁当を買おうと思ったらですね、1万人に500円のお弁当を食べさせようと思うと、500万円になるわけですね。で、それは、やっぱり大変なことになるわけです。特にイエス・キリストと弟子たちというのは、大きなお財布を持っていたわけではありませんでした。ね、宮や祭司のところには、それこそ捧げ物というふうにして捧げられるお金があり、それを運用することが許されており、その中でこういった必要も満たすことができる、そういうお金の回り方をしていただろうと思います。しかしイエスは、人々を癒したところで、そこでいくらというお金を取るわけでもなく、町から町へ巡っていって、この町で私は3日間滞在して人々を集めなさい。そうしたら私は不思議なことをしようと。しかしその代わりに3日間分の料金をいただきますよということもしなかったわけですね。ですから彼は本当に持つものしか持っていなかった。 で、それ以上のものを集めようとしていなかった時に、まあ自分たちが日々食べるものですらさえ、招かれてそこで食べるのでなければ、苦労することもあっただろうと思われるその中で、これほど多くの人々を一体どうやって食べさせようか。誰か他にそのことをきちんと責任を持ってしてくれる人でもいるようものならそれはできるけれども、自分と弟子たちがこれをするということは、実はできない話だったわけです。6節、最もイエスはピリポを試してこう言われたのであった。イエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたからである。これはヨハネの福音書を書いたヨハネという人物が、このことを振り返ったときに後で説明をしてここに書いている言葉になります。イエスがこういうふうに言ったことの意味というのは、ピリポを試して言ったのである。その試してという意味は、さああなたにはわかるかなという意地の悪い試し方ではありません。このことを問いかけて考えてもらって、そして考える中で、まあ当然できないという答えになってくるわけなんですけれども、できないけれども何なのかということを明らかにしていこうと、そこにこのピリポを招いていこうと問いかけをしたわけです。イエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたというふうに説明をされています。ピリポはイエスに答えてこういうふうに言いました。メイメイが少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません。1デナリというのが1日分の賃金になります。ということは、まあそれを簡単に1日与えて1万円というふうに考えれば200万円というふうになるでしょう。で1万人を食べさせるのに200デナリのパンでも足りません。なかなかいい計算だと思いますけれども、でもそれでも足りない。しかもそんなお金は自分たちは持っていない。ということであれば、どうすることもできないというのが、このピリポの答えなわけです。どうしようか、どうすることもできない。その状況が明らかになってきます。そこに、弟子の一人、シモンのペテロの兄弟、アンデレがイエスに向かってこう言います。ここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚を2匹持っています。しかしこんなに大勢の人々ではそれが何になりましょう。少年がパンを5つと2匹の魚と思っている。でもこの状況の中でそれが一体何になるだろうか。この一体何になるだろうかっていう話なわけですね。どうしようか。どうすることもできない。ここにこれだけのものがある。でも何になるだろうか。1万人の人がいるときに少年が持っていた1人分のお弁当は本当に役に立たない。その人のお腹を満たすことはあっても、その人以上のお腹を満たすことのできるものではない。そういうものが一体何の役に立つだろうか。しかしイエスはそのときに言われました。人々を座らせなさい。でそのところには草が多かった。そこで男たちは座った。その数はおよそ5000人であったというふうに言われています。ここでいう座るというのは、食事をとるために座るという意味です。話を聞くために座るという意味よりは、食事をとるために座る。でここでイエスはこれからこの人々を共にして食事会を開こうということになるわけですね。ただ単に話して聞かせて終わりではなくて、ここに親しい食卓の場を設けようと。で、その場をこの人たちと一緒に共にするのだ。ということをイエスは言って、人々を座らせなさいと言います。で、この、食卓はないんですけれども、食事を共にするというところの席の、主ですね、ホスト、今回の主催者はイエス・キリストということになります。イエスがその座について人々を座らせて、ではこれから私があなた方に食べ物を配るということになります。で、祝宴の席の主人の役割というのは、本当に多くの食べ物とごちそうですね、飲み物を用意して、人々を満ち足りるまで食べさせる、そうやってもてなすことが、その主人の責任になります。 私たちの日本の文化の中でもお客さんを呼んでもてなすということがありますので、その様子を考えてみればよくわかると思うんです。お客さんを迎えたら、ああこれで足りるかな、ギリギリかな、ちょうど残んなくていいぐらいかなと思って、ああもてなすというよりはですね、余ってもいいからとにかくたくさん用意しておこうと、どちらかというとそういう気持ちになるのではないかと思うんですね。で、その必要ということ、必要を満たすだけではなくて満ち溢れるほどにもてなすということ、それをすることが求められる。イエスはそのところに人々を座らせることをしました。そして11節、イエスはパンを取り感謝を捧げてから座っている人々に分けてやられた。また小さい魚も同じようにして彼らに欲しいだけ分けられた。そして彼らが十分食べた時、弟子たちに言われた。パン切れを、余ったパン切れを一つも無駄に捨てないように集めなさい。彼らは集めてみた。すると大麦のパン5つから出てきたパン切れを人々が食べた上、なお余ったもので12のカゴがいっぱいになった。人々はイエスのなさった印を見て、まことにこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。この方こそ世に来られるはずの預言者だ。人々はパンを食べて、そのパンがどこから出てきたのかを知って、そして自分たちの満ち足りて満足した様子の中で、この方はまことに世に来られるはずの預言者だというふうに言ったんですね。このお方はただの人ではない、世に来られることになっている、つまり神の元から来られるお方なのだということを言って、そういう預言者なのだというふうに認定をするというか、知っていくことになるわけですね。しかしその理解というのがどうも不十分であったことが後のやり取りの中で明らかになっていきます。やり取りが不十分、その認識が不十分だったということの意味はですね、人々はその後イエスを追いかけてくるんです。あちらへ行ってもこちらへ行っても、そしてですね、イエスを王にしようとしていきます。このような方が私たちの王であるならば、私たちの日々の必要は満たされ続ける、国は栄えていく、私たちが喜びの中に生活ができる、何一つこれで困ったことは起こらない、そういう期待を持ってこの方を王にしよう、自分たちの国の王にしようと、そういうふうに付き従っていくことになります。しかしイエスはそんな時にですね、あなた方はパンを食べて満足したから私のところに来ているって、そのパンを食べて満足していること以上の存在としての私をあなた方は知らないということを言うわけです。そして言われたのが、少し飛びます、6章の35節のところです。6章の35節、私が命のパンです、私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありません。私が命のパンですというふうに言ったわけですね。私はあなた方にお腹いっぱいに満ち足りるパンを与えるものですとは言われなかったんです。私が命のパンですというふうに言いました。その言葉の意味はどういう意味でしょうか。一つはですね、人々の飢え渇き必要ということを覚えていたんです。ただのお腹が空いたという空腹、喉が渇いたという渇きではなくて、心の内にある飢え渇きということです。根源的な人の必要に対してということです。罪の問題、あるいは心の不安、恐れ、葛藤、そういったものに対して、あるいは本当の喜び、楽しみということに対する飢え渇きについて、その人々の心の必要ということをイエス・キリストはお認めになって、で、そのところに命のパンとしてそれを満たすものがあるのだと言います。二番目は、 決してどんな時もというふうにイエス・キリストはおっしゃったわけですね。決して植えることがなく、決して乾くことがない。信じる者はどんな時にも。この決してどんな時にもというのは、絶対性を表す言葉ですね。例外はないんだということです。どんな人のどんな植え乾きであっても、決して必ずという意味でそれを満たすと。それほどまでに絶対的な方としてご自分を指し示し、命のパンであるというわけです。そしてそのことを断定していって、私がというのを強調した形でイエスはこれを言います。他の誰でもない。私自身がそれである。私が与えるパンを食べることが大事なのではない。私を迎えることが大事なのだ。私が命のパンであり、私が人々の心の本当の植え乾きを満たすものであり、私が決してどんな時にもという絶対的な存在としてそこに臨むのだ。そういう私という人物をあなた方は知っているのかというふうに問いかけるわけですね。で、先ほどのパンの奇跡というのは印になります。その印というのは目に見えるパンが増え広がって人々のお腹を満たした。それを見て実際には人の目には見ることができない人々の心に抱える心の上、渇きというものが満たされていくこと。それを与えることのできるイエス・キリストご自身、私が命のパンだという方を知りなさい。そのことを理解しなさいというわけなんですね。で、私たちはここにイエス・キリストの本当のお姿ということを見ることができます。つまり、目に見えるところの御業ということ以上の人々の本質的な必要。それは病を癒すということの中で言えば、人々が目に見える病ということ以上の本当の心の病必要。それは私たちが今考えているような心の病というようなそういう意味ではなくて、さらに本質的な人の中にある歪みとか、罪の性質とか、そういったものに侵されていく歩みとか、そういったもののことを指して、その病ですね。それを回復させるものを持っている。そういうお方としてのイエスということをあなた方は知っているか？で、人々が自分の身元に来られるときに、そのことを明らかにしたのがイエスご自身でした。ご自分の側から明らかにして、そして人々にそれを受け取ることができるようにともたらしていったお方です。私たちもまた、このお方が見せてくださる本当に素晴らしい歩みということを知りながら、それを受け取っていく者たちでありたいと願っています。しばらく黙祷をいたしましょう。